した。今日ですね、御言葉からまたメッセージ、語っていきたいと思いますけれども、今日まず最初にタイトルをですね、お伝えしたいと思います。それはただ一つのことというタイトルです。ただ一つのこと。ね、英語で Only One Thing ですね。ただ一つのこと。ね、二人というか実際三人なんですけど、三人の人物の姿から、このただ一つのことっていうのはどういうものなのかということを見ていきたいと思います。一言お祈りして、メッセージ入ります。お願いします。愛する天の神様、感謝します。主よ、今日こうして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。無事に台風も過ぎ去って、守られ、また、本当に暑い中ですけども、こうして、共に礼拝を捧げることができることを感謝します。ユースキャンプや CS キャンプも本当に大きな祝福のうちに終えることができたことを感謝します。来てくれた一人一人の子供たち、また奉仕してくださったお一人一人の上に豊かな祝福がありますように、どうぞ、来てくれた子供たち、ユースたちの一人一人の人生をあなたが続けて導いてください。またここにいる私たち一人一人も疲れていたり、いろんな状況があるかもしれませんが、その状況の中で主よどうぞ、今日あなたに目を向けて、心からあなたの御言葉に耳を傾けていきます。どうぞあなたが導いてください。主はあなたに期待します。主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。します。今お祈りしながら思ったんですけど、CS キャンプとユースキャンプで奉仕してくださった皆さんに感謝を表したいと思いますので、御言葉入る前に。奉仕してくださった皆さん、立っていただけますでしょうか。 CS の先生たちや食事の係してくださった方、またユースキャンプで何かしら奉仕したユースの方々も、ちょっと立っていただいていいですか。両方一緒に立ってください。はい。はい、お願いします。拍手で。ありがとうございます。主の祝福が豊かにありますように。ありがとうございます。はい。では、今日ですね、まず最初に、一人目の、先ほどね、ただ一つのことというタイトルでお話ししますと言いましたけれども、まず一人目の人物の姿から見ていきたいと思っています。それは、旧約聖書に出てくるダビデ王様ですね。詩編の27編、4節から6節を開いていただけますでしょうか。詩編27編、4節から6節です。詩編27編の4節から6節。詩編27編の4節から6節です。少し長いですけど、皆さんで一緒に読みましょうか。3、はい。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕への密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い込む歌を歌おう。アメン。これは27編最初のところに書いてあります。ダビデによるとあります。ダビデ王様が歌った歌です。有名な箇所ですね。一つのことを私は主に願ったというふうにダビデはここで語っています。ただ一つのことをダビデは主に願いましたね。皆さんに質問したいと思いますけれども、ただ一つのことって言われたら何でしょうか。皆さんの人生の中で、また今の状況でも結構ですけれども、ただ一つ一番大事なこと、ね、ただ一つのことで一番大事なことですけども、一番大事なこと皆さんって何でしょうか。何でしょう。目があってそらされてしまったんですけど、山本長老どうでしょう。昨日 CS キャンプの時になんか私メッセージによく当てるんです話してて、早速永遠の命、はい、それがただ一つのこと、そうですね、はい、ありがとうございます。模範解答のようなですね。 きっと私がですね、皆さんにただ一つのこと、一番大事なことは何ですかって言ったら、救いですとかイエス様ですとか永遠の命ですというふうに答えてくださる方が多いんじゃないかと思いますね。実際改めて人生を振り返ったり、今の状況をいろんなことを考えてみて振り返るときに、ただ一つのことと言ったら、もちろんイエス様です、救いです、永遠の命です、そのように言われるんだと思います。でもですね、そのただ一つのこと、一番大事であるはずのことを皆さんの普段の生活の中で一番大事にしてらっしゃるでしょうか。ね、今イエス様とか永遠の命、ね、言われました、救い、それを一番大事にして、最もそれを優先して生活してらっしゃるでしょうか。と言われるとなかなか厳しい質問だと思います。当てませんけれどもね、よくね、いろんな統計とかを取るときにですね、やっぱり一日に、日本人でテレビ見てる人がね、例えばテレビ、まあ今テレビ見てる人減ってきてると思いますけども、2時間とか3時間とかね、でも夫婦の会話はね、本当に5分とかね、家族の時間15分以内とか、よく言われたりしますけれども、ね、私たちも本当に神様と交わって聖書を読んだり祈ってる時間がどれぐらい短いかですね、それに比べてスマートフォンとか、テレビを見てる時間の方が実際長いんじゃないかっていうのはね、思わされる部分あります。私たち何が一番大事かっていうことをここにいらっしゃる皆さんも知っているはずです。神様のこと、イエス様、永遠の命、救い、分かっているんだけれども、じゃあそれを大事にしているか、一番にしているかといったら、正直なところ私たちは揺れ動きやすい存在だなというふうに思います。心の中では分かってるんですけどね、なかなかそれを実行に移せなかったり忘れてしまうことがあります。ある意味この詩編27編のこのダビデという人はですね、模範解答的なね、先ほど模範解答がありましたけども、模範解答的な、そしてそれを実際にしていた、もちろんダビデも失敗もいろいろ犯しています。でもダビデ自身は本当に素晴らしい信仰者として書かれています。実際イエス様もダビデの子孫として、来てくださりましたけれども、このダビデがただ一つのこと、これが最も私の人生で一番大事だと言ったこと、それはこの4節に書いてあることです。一つのことを私は主に願った、私はそれを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、ね、主の家に住むこと、それがダビデのただ一つのことでした。主の家に住むこと、それがダビデの人生にとって最も大切なことでした、ね、主の家に住むってね、聖書の中で家に住むとかね、とか主が共に住んでくださるという表現がたくさん出てきます。それは家族としての交わり、また夫婦としての交わり、一つとなること、そして深い交わりがそこにあるということを、この家に住むということを表しています。一つとなること、一つの家に住むということですね。なのでこの主の家に住まう、それは決してじゃあ教会に皆さん今日から住んでくださいとかですね、ユースキャンプ一泊二日ここでしましたけれども、皆さんじゃあ毎日これから教会に住みましょうということではなくて、主の家に住まう、それは主との深い交わり、深い礼拝の中に過ごすこと、それがダビデにとってのただ一つのこと、他のこともたくさんあるけれども、その中でも最も大切なこれだけだって言えるもの、それは主との深い交わり、主と一体になること、主の家に住まうこと、それがダビデのただ一つのことでした。ダビデも私たちと同じようにたくさんの、するべきことがありました。実際彼は王様でしたし、戦士でもありました。ですので王として、政治もしないといけないわけですね。いろんな会議があったり、作戦を立てたり、敵と戦ったり、忙しいわけですね。日本でも新聞とか見るとですね、小さく首相の一日みたいなのがあるんですよ。首相の一日ってね、何時何分に起床とかね、どこどこで会食とかね、全部書いてあるんですよ。どこどこで、髪を切ったとかね。実は首相が髪を切ったっていう時は、大体髪を切ってる時なんかいろいろな特別会議とかしてるんですよ。ちょっと裏ネタですけど、新聞とかでね、どっかで会食とかね、食事をしている時とかね、あとは床屋で髪切ってる時に一人でじーっと切ってもらってるわけじゃなくて、そこの横に誰かがいてそこで打ち合わせしてたりですね、食事の時も誰かでそこで会議してたりするわけですね。 でも首相の一日を追ってる記者の方がいて、ずーっと一日中首相にくっついてですね、何時何分に首相が何をしたって全部書かれるわけですよね。なので失敗をしたり嘘ついたりすると全部書かれてしまうわけなんですけど。ね、私たちも、このダビデの姿を見るとき、ダビデも本当にもう、もしかしたら日本の首相よりも忙しかったかもしれないです。ね、日本の首相はいろんな、たくさんのいろいろ、今もうね、このシステムがあってできますけど、当時ダビデはいろんなことを全部自分で判断しないといけないことがたくさんありました。政治家としてやらないといけないし、そして家庭もありました。奥さんもいて、子供たちもいたわけです。彼は子育てにかなり苦労しましたけど、ダビデはね、子供にも命を狙われたりもしましたし、実際に子供がそれで死んでしまうということもありました。で、ダビデはやるべきことはたくさんあって、きっとやることリストって皆さん作りますか？やることリスト、今日一日やることみたいなですね、私も書きますけど、手帳の横にこう今日やることってね、今週やることとかバーッと書いたりするんですけど、まあ、全部できる日は感謝なんですよ。全部できなくてですね、持ち越しになったりすることもあったりします。夏休みなのでうちの子供もなんか今日やることとか書くんですけど、まあうまくいく日もあれば、だんだん遅れていく部分もあったりもするんですけど、私たち人生の中でやることリスト作りますね、普段の生活の中でもね。ダビデのやることリストはきっと山のようにあったと思いますね。で、私もそうなんですけど、自分の手帳にやることリスト書くときに、お祈りする聖書を読むとかってあんまり書かないですね。やることリストに。ね、当たり前すぎて書かないわけなんですね。お祈りとか聖書を読むこととかね、デボーションすることが当たり前だから書かずに他のやることを書くと思いますけど、実際は本当は神様との時間が一番に書かなければいけないわけですよね。でも私たちはついつい他のやることばかりを書いて、そちらを優先してしまいがちかなと思います。ダビデは私たちと同じように、私たち以上にやることがたくさんありました。でもそのダビデが書いていること、言っていること、それは一つのこと、それは主の家に住まうことだっていうふうに彼は言ったわけですね。すごいことだと思います。他のことをいっぱいたくさんしてから最後にじゃあ主の家にゆっくり住まって行こいましょうみたいな感じじゃなくてですね、何よりもこのことを願っているとね、彼は言いました。ダビデは最も大切なことを見出して、最も大切なことを最優先にしたわけです。私たちの人生でも最も大切なことを第一としなければ他のこともバラバラになっていきます。そして気づいたら人生が揺らいでしまいます。ね、ダビデは本当に大切なことを見出しました。なぜダビデがそのように歩むことができたかという理由を2つお伝えしたいと思います。1つは、5節と6節を、一緒にもう一度読みたいと思います。詩編27編の5節と6節を一緒に読みましょう。3、はい。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。メン。ダビデがなぜこんなにいろんな状況がね、やることもたくさんあるし、敵に追われたりもするし、実はこの4節だけを見るとですね、さっきの4節だけを見ると、なんか、わりかしのんびりと、ダビデは、主を命の日の限りあなたの家に住まいたいです、みたいな感じですね。よくここからも賛美作られる箇所ですけども。この5節、6節を見ると、実はダビデ自身の状況っていうのはそんなに良くないわけですね。そんなに良い状況ばかりだったわけじゃないですね。5節を見ると、主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。ね。6節見ても、今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられるって書いてあるんですね。敵がやってきたり、苦しみがやってきたり、そういうことがたくさん、このダビデ自身の人生にやってきていたってことです。ただ一つのことを願っていたけども、状況は苦しいこと、戦い、たくさんなことが様々いっぱいありました。このダビデがなぜ、このただ一つのこと、主と共に過ごすこと、主を礼拝すること、主と深く交わることができていたか、それは状況に左右されなかったからですね。一つ目の理由ですね。それは状況に左右されなかった。ダビデがなぜそれを優先できたか、一つ目の理由、それは状況に左右されなかったということです。私たちが神様 の家に住まうことができなくなってしまう、さっきのやることリストという一番上にあることができなくなってしまう、その理由というのは実は状況に左右されやすいということですね。急に何かがやってきたからね、急に、こういう事故があった、こういう事件があった、まあ事故があったしかないかもしれませんけれども、事件があったり、でも急に何かがあった、例えば聖書とかをね、毎日デボーションでこう毎日3章ずつか4章ずつ読もうとしてて、大体できなくなるときって風邪をひいたりですね体調を崩したり、急な来客がやってきたり、予定通りに行かなくなったときに、だんだんその習慣ができなくなって、そして元に戻れなくなるね。まあそこで1日2日休んでもう一回戻ればいいんですけど、私たち戻れなくなりやすくなっちゃうんですね。私たちが、あとまたね、苦しみであったり、戦いがやってきたり、敵がやってきたり、テストがやってきたり、いろいろやってきますね。ね、人間関係の問題であったり、職場の問題であったり、お金の問題であったり、様々なこと私たちやってきます。そういうことがやってきたときに、元気なときは神様を賛美しますとやっていたのに、できなくなってしまうことがあるわけなんですけど、しかしダビデは状況に左右されませんでした。ね、サウル王に命を狙われたし、ゴリアテと戦わないといけなかったし、息子に王位を狙われて命も狙われました。そして息子を失いました、ね、部下が手をかけたわけですけれども、そしてたくさんの苦しみをダビデは通りました。その中でもう神様を礼拝せずに、神様のことをもういいわって思うこともできたかもしれません、実際に彼は罪を犯してしまって、他の署の奥さんに手を出して、そしてそのご主人を殺してしまうということもしてしまいました。あそこでもう私なんかもうダメだとかですね、もう悔い改めずにもうやっていこうとかって、ダビデはある意味できたかもしれないです。でも彼はそうしなかったわけです。ただ一つのことをダビデは見失わず、状況に左右されませんでした、むしろこの苦しい、状況であったり、問題の中で、ダビデはその苦しみの中、戦いの中で神様が助けてくださる、神様が守ってくださるという経験をしたことによって、むしろ状況、いろんな状況の中でも神様を第一としなければいけないということを学んだり体験をしていたということです。私たちも普段の人生の中でいろんな問題がやってきたり、いろんな課題がやってきます。でもそのような時に状況に左右されずに、神様を信頼して神様と過ごすこと、神様を礼拝すること、ね、御言葉を読んで主と交わることを第一としていくならば、そのような苦しい状況、敵がやってくるような状況の中でも主は守ってくださるという経験をしていきます。その時にだんだん状況に左右されずにぶれない人生に、なっていくと思いますね、なっていきます、なのでもしかしたら、クリスチャンになって最初であったり、もしかしたら皆さんの人生の中で今すごくぶれやすいなとかね、揺れ動かされやすいなと思わされていたら、そのような苦しい状況、辛い状況の中こそ主に信頼しましょう。その時にダビデのようにだんだんとぶれずに主を信頼して、ただ一つのことを見失わない人生にを歩んでいくことができると思います。私たちの人生の中にもどうしてこんなことが起こるんだろうということがたくさんありますね。いろんな牧師先生たちの証を聞いていても、子供さんを失ったりですね、大きな病にかかられたり、いろんなところを通られる方々もあります。私も献身して、アメリカの方の進学校行きましたけども、いろんなことがいっぱい次から次へとやってきました。正直ね。アメリカ行った時、前も話しましたけど、車が壊れてしまったりですね。買って、1、2週間の車が壊れてしまって、エンジンがかからなくなったり、7車線の高速のど真ん中でエンジンが止まってしまったりですね。どうしたらいいんだろうっていうね。で、直しても直しても直らないっていうね。で、結局手放して車を売って、しばらく車なしの生活をすることもありました。また日本に一時帰国した帰りにですね、飛行機会社さんには何回もこの乗り継ぎの2時間ぐらいの乗り継ぎで危なくないですかってね、ちょうどシアトル経由での乗り継ぎの帰りだったんですけど、シアトルに寄るつもり全くなくて、でも2時間の乗り継ぎ大丈夫ですかって言ってたらですね、案の定シアトルの空港で荷物が全然出てこなくてですね、でどうしようと思ってですね、要はターミナルが違うので荷物が1回出てきてもう1回乗り直さないといけないんですけど、私たちはもう飛行機乗れる状態だけど荷物が出てこないんですね。でどうしようかなと思って、結局飛行機が先に旅立って行ってしまってで荷物だけ後で出てきたんですね。荷物ね、出てきてよかったんですけど、 それで私も途方に暮れました。シアトルで荷物だけあって何にも予定ないし、しかも飛行機行っちゃったし、まあ、飛行機会社が次の日の飛行機に変えてくれたんですね。次の日の飛行機に変更を急遽してくれたんですけど、でもその時はですね、ホテル代とかも出してもらえなくて、ドイツが一応2時間あったからっていう理由でですね、まあ本当は荷物が出てこなかったからそれがどうかなと思うんですけど、違う航空会社同士だったので、その国内線の方のね、飛行機の方はホテルとか手配してくれなかったんですけど、なので空港の外でね、スーツケースを日本から持って帰ったものいっぱいあるわけですよね。一時帰国して戻るとこなので、参ったなと思ってですね、でもとりあえずシアトルのホテルを探しにですね、空港の外ガラガラガラガラしながら家族でですね、子供もまだ小さかったですけど出てって電話掛けをして、しばらく歩いてですね、なんとか一つホテルを見つけて入って、行きました。でも感謝なことに、その時シアトルで、レイモンド兄弟に連絡したりですね、シアトルの教会の方々に連絡して、当時まだ生きておられたのでミセスボルゲにお会いすることができたり、シアトルの教会の先生とか教会にも訪問をね、改めてその一泊でしたけどね、することが急遽できたんですね。本当だったらシアトルに、ロサンゼルスに住んでたので自分でお金払って行かないといけないのが、ある意味タダで日本帰りに一泊二日して楽しく交わって観光も少しできたわけなんです。でも状況としてはあまりいい状況ではなかったです。なんでですかっていうね、結局ロサンゼルスに帰った後も翌日が授業でしたので本当に大変なスケジュールだったわけですけれども、でも本当に私たちの大変な状況、いろんな状況というのはいつでも私たちやってくることがあります。でも祈って主に信頼した時に主が解決方法を与えてくださいます。そしてその経験をしていく中で、このただ一つのこと、神様を大事とすることからぶれない人生を歩んでいくことができると思います。そしてもう一つの二つ目の理由に行きたいと思います。二つ目の理由はこの五節の後半に書いてあることです。五節の後半にこう書いてあります。その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだとダビデは歌いました。二つ目の理由、それは岩なるキリストに信頼するということです。二つ目の理由は岩なるキリストに信頼するということです。岩なるキリスト、岩であるキリストに信頼するということです。聖書の中で何度もイエス・キリストは岩であるってね、岩なる方っていうふうに書かれています。岩の上に家を建てるってね、砂の上じゃなくて岩の上に家を建てる、岩なる主よってね、何度も詩編で歌われています。そしてキリストこそが岩である、それが何度も新約聖書に書かれています。私たちの人生にとってもこの岩、土台となるべきものはイエス・キリストですね。ダビデは神様をしっかりとこの岩として土台として生きていきました。私たちもイエス・キリストを岩、土台としてその上に家を建てていくなら、そこの上に人生を生きていくのであれば、嵐がやってきたり様々なことがやってきても揺らぐことがないわけです、ね。皆さんの土台は今何でしょうか、ね。イエス・キリストがしっかりと土台になっているでしょうか。キリストが土台のはずなのになんか違うところに行っちゃったりですね、いろいろしてるならさっきの言った状況に左右されてしまうわけです。岩にキリストにしっかりと軸足を置いて土台を置いていなければいけません。そして私たちはそれができるようにされています。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、罪をあがなってくださり、3日後によみがえってくださり、今生きて私たちと共にいてくださいます。だからこの岩に信頼して岩の上に住むことができるわけですね。この岩なるキリストに信頼していくこと、それをしていくときにこの主の家に住まう、主との深い交わり、主を礼拝する人生を歩んでいくことができます。2人目の、このただ一つのことの登場人物に行きたいと思いますが、先ほど司会者の方と一緒に読んだルカの10章の38節から42節を開きたいと思います。ルカの10章の38節から42節。先ほど司会者の方と一緒に読んだので、 読むのは皆さんと一緒に省きますけれども、この箇所皆さんお好きな箇所でしょうか。マルタさんとマリアさんが出てくる箇所ですね。この箇所を見ると、自分はマルタ派かマリア派かとかですね、今自分はマルタなのかマリアだろうかってですね、まあ、日本人の大体多くの方がどっちかというとマルタタイプの方が多いわけなんですけど、でしかもなんか教会のいろんな集会とかですね、キャンプがあったり奉仕の後でこれを読むとですね、なんか責められているような気持ちになったりもしないでもないんですけども、実際はイエス様は別にすごいマルタを責めて書いてるわけじゃないんです、ここね。奉仕したり何かしちゃいけないっていうふうに書いてるわけじゃないです。このルカの10章の38から42節の前のところには、良きサマリア人の話が書かれてるわけですね。もてなしましょうとかね、助けましょうということが書かれてるわけですね。なのでそれ自体が悪いことではもちろんないわけなんです。でもここで、マルタとマリアの姿からもう一つの、ただ一つのことの姿が書かれています。そうですね、38節皆さんちょっともう一度一緒に読みましょうか。38節だけ一緒に読みましょう。3、はい。はい、ありがとうございます。ここでイエス様を迎え入れたのはマルタでしょうかマリアでしょうか、どっちでしょう。マルタですね。はい、ありがとうございます。マリアじゃなくてマルタなんですね。お姉さんのマルタの方が家に迎え入れたんです。マリアが迎えに飛び出していったわけじゃないわけですね。マルタが迎え入れました。それ自体何も悪いことないわけですね。マルタはイエス様がエルサレムに登られていく途中でね、この、ベタニア村に寄ってもらって、そして家に来てほしいと願いました。心から主あなたに私の家に来てくださいってね、私は主に願ったってね、主の家に住まうことじゃないですけど、主をどうぞ入ってきてくださいってマルタはすごい心から願ったわけですね。ダビデのようにですね、イエス様が目の前にいて、皆さんももしイエス様が来るって言ったら家に招きたいと思うと思いますね。招きたいと。そしてマルタ自身が招きました。そして当時の、ユダヤの時代背景では今の日本と違いますね。女性の方々が最も評価されるそのポイントというのは、よくもてなせるかどうかだったわけですね。ね、なかなかちょっと厳しい時代ですね。女性の方の評価ポイントは、よくもてなせるかどうか、家で家事とかお客さんをしっかりもてなせるかどうか、そこに、当時の価値観があったわけです。なので、マルタは最高のもてなしをイエス様にしたいと願ったわけです。それ自体何も悪いことではなくて喜んで迎え入れたわけなんですが、問題が起こってくるわけですね。39節皆さん一緒に見ましょう。3、はい。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。マルタの妹のマリアと、姉妹がいました。そして主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。これも決して悪いことではもちろんないわけですね。主の足元に座って聞き入っていた。でも、皆さんがマルタだったらどうかってことですね。これだけ見るとマルタさんひどい人だなと思うかもしれないですけども、皆さんがマルタだとしたらですね、当時の価値観はですね、最高のもてなしをすることが価値観なわけですから、何やってんだ妹となるかもしれないですね。本当だったら別にマリアは悪いことをしているわけじゃないと僕らは思うわけなんです。私たちは思うかもしれませんけども、マリアは足元に座って主の言葉に聞き入っていて、そして、40節一緒に見ましょうか。3、はい。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。マルタの動機は悪くなかったです。家に来てほしい、主との深い交わりが、主の家に住まいたい、そういう心がありましたけれども、気づいたらマルタはですね、残念な状況になってしまったんですね。マルタの問題は何だったか、それは主から心が離れてしまったというのが問題です、ね、ここで問題だったのは、マルタは神様から、主から、イエス様から心が離れてしまったっていう、それがこの二人目の登場人物の まあ、ただ一つのことを間違えてしまった理由ですね。ちょっとマルタさんかわいそうなんですけど、マルタにとってただ一つのことは本当は主に来てほしいということで良い動機でした。けど彼女は主から心が離れてしまったんですね。決して出だしは悪くなかったんだけれども、マルタは主から心が離れてしまいました。実はマリアは主の足元に、座っていたっていうのは、私たち今の時代だといいことをしているなと思うわけですけども、これも当時のユダヤの常識ではありえないことだったわけです。こう教師ってですね、教師、イエス様も教師の一人でもありますけれども、教師の足元に座るというのは、女性がしてはいけないという決まりが当時あったわけです。足元、教師の足元に座るというのは弟子になるという意味なんですね。男性の教師の弟子に女性がなってはいけないという正直な当時のですね、時代背景があったわけです。だからイエス様はすごい方ですね。女性の方も弟子にされたわけですね。だからある意味常識破りだったわけですけども、マリアは足元に座ったけど、それは当時の常識ではありえないことでした。そしてさらに言葉に聞き入ってたとマリアはしていますけども、実際、ね、女性の方々感謝ですね。今の時代で当時は、教師の言葉を聞き入ったりとか、学んだりということも女性は許されていなかったんですね。なかなか厳しい時代だったわけです。なのでこのマリアの姿っていうのは実は常識外れなわけです。イエス様の足元に座る、聞き入る、御言葉を聞いて喋ってる、それがありえないことだったわけです。ね。でもマルタは、マルタもマリアもイエス様と何回も会っていたので、イエス様がどんな方かを知っていたはずだったんですね。マルタも、マルタはイエス様が女性の方も足元で座って御言葉に聞き入ったり、弟子となることを喜ばれる方、それを願われる方って知っていました。けど忙しさの中でこの世の常識が入ってきてしまったんですね。忙しさの中でイエス様の心ではなくて世の中の思い煩いの方に心が行ってしまいました。実際、ここの箇所にも書いてありますね。40節のところに、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かずと書いてあります。41節のところにもイエス様が答えられたところでは、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。マルタには、4つの問題がここであります。一つ目の問題は、彼女は思い煩ってしまったってことですね。思い煩い、いろんなことをやっているうちに思い煩いが発生しました。二つ目の問題、それは心が落ち着かなくなってしまったんですね。イエス様がそこにいるはずなのに心が落ち着かない状態になっちゃったんですね。思い煩ってるうちに。そして三つ目の問題、それは妹の文句を言うわけですね。愛する家族の問題、文句を言うわけですね。イエス様、なんでこのマリアがこうしての許すんですかってね。マリアの文句を言ってしまったんですね、妹の。そして四つ目の問題は、なんとイエス様を責めてしまったんですね。ねえ、私の手伝いをするにおっしゃってくださいってね。イエス様に文句を言うわけですね。マリアに言えばいいわけですよね、別にね。いや、まあ、言っちゃダメですけど。マリアにね、あんたちゃんとやりなさいよってね。で、イエス様に文句言わなくてもよかったのに、ついにイエス様にまで彼女はもう爆発して文句を言ってしまったわけです。マルタは思い煩い、イエス様から心から離れていて思い煩いの方に目を向けた時に心が落ち着かなくなり、人を批判するようになり、そして神様を、イエス様を批判するようになりました。ここにいる私たちもマルタのようになる可能性があるということです。ね、マルタがただ一つのことを見失ってしまったように、私たちもいろんな問題であったり、いろんなやるべきことに追われていくうちに思い煩ってしまい、そして心が落ち着かなくなってしまい、あの人はとかこの人はって人を責めるようになってしまい、時に人と自分を比べてしまって、マルタはマリアと比べてしまいました。比べてしまい、そして最後に神様を責めてしまうんですね。なんで私は、なんであの人はってね。私たちもそのようにだんだん陥っていく可能性があります。今4つのこと言いましたけど、皆さん今どのような状況でしょうか。もし思い煩っているところで、いらっしゃるなら、そこから戻りましょう。もしちょっと神様まで責めるところまで行ってるならば、ちょっとね、だいぶ今、頑張って回復していくといいかなというふうに思います。ね、私たちも気をつけなければいけません。マルタも良い動機から始まりました。でも、だんだんだんだんずれていってしまいました。そして最も大切なことを最後に見失ってしまい、 イエス様を招いてイエス様と共に過ごすことを恋願ったはずなのに、イエス様に文句を言ってしまったわけですね。私たちも気をつけないとこのようになりかねないということです。最後の三人目の登場人物、それはここに出てくるマリアです。マリアのただ一つのこと、それは主の足元に座って主の言葉に聞いてた、要は主の弟子となり主と交わることです。主の弟子となり主と交わること、主を礼拝すること、それがマリアのただ一つのことです、ね、三人目の登場人物のマリアのただ一つのこと、それは主の弟子となり主と深く交わることです。それがマリアのただ一つのことです。42節を皆さん一緒に読みましょう。42節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。イエス様は必要なことは一つだけです。他のことしちゃいけないと言ってるわけじゃないし、悪いとは言ってません。ただ何よりも大事なこと、必要なことは一つです。それはこのマリアがしたことです。それは39節にあるマリアの姿ですね。主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた、それを取り上げてはいけませんというふうにイエス様は言いました。イエス様の状況というのは、実はエルサレムに向かって旅をされていましたけれども、これはエルサレムに向かって十字架にかかられる最後の旅をしていたわけですね。ちょうどこのシーンというのはですね、もうそのエルサレムに入っていくあと10キロのところですね。このベタニア村ね、エルサレムから10キロぐらい離れた、もうこのマルタやマリアの家に泊まって顔と顔を合わせて交われる十字架にかかる前の最後の機会だったわけです。だからイエス様はここでマルタにもマリアにも私と交わってほしい、私の話を聞いてほしい、ね、良いもてなしをしてくれるのは感謝だけども、それ以上に深い交わりをしてほしい、共に食事をしてほしい、それをイエス様ご自身が願ったわけです。なのでここの41節にあるですね、マルタマルタ、あなたはいろんなことを思い煩って心を乱していますというね、イエス様はどんな感じでマルタマルタって言ったと思いますか。ね、怒ってマルタってね言ったかっていうとね、きっとそうじゃないと思いますね。温かくマルタマルタってね一生懸命呼びかけられたんじゃないかなと私は思います。ね、心から、ね、他のヨハネの福音書の方にはですね、マリアとマルタとラザロの3人の兄弟をイエス様は愛されたっていうふうに書いてありますから、マルタのこともイエス様は等しく愛しておられました。なので心からマルタに呼びかけをしたわけですね。共に交わってほしい、私の言葉に耳を傾けてほしい、ね、これが最後の共にね食事をする機会だとしたら、イエス様は本当に心から交わりたかったわけです。私たちももし誰かに招かれて家に行った時にですね、なんか例えるのは難しいですけど、私が例えばそうくんがうちに家にご飯食べに来たとしてね、食べに来た時にですね、一生懸命僕とうちの妻がですね掃除をしていろいろしてきれいにして美味しい食事を出したとしてもですね、ずっとそうくんが一人でこう食卓に座ってたらですね、どう思いますか。うわ来ない方が良かったなと思うでしょう。ちょっと言いづらいけど呼ばれてきたのにずっと食卓に一人かよって思うわけですね。なんか BGM かなんかだけ流れるか分かりませんけども、ずっと一人でいたらですね悲しくなりますね。それぐらいだったら別に家の中が汚くてもね、食べ物がコンビニの弁当でもいいわけですよね。うん、ありがとうございます、ね、宅配ピザが悪いわけじゃないですよ。宅配ピザとかコンビニ弁当でもよくて汚くてもいいけども、そこで交わってほしいと願うわけですよね。イエス様も私たちとそのように多少汚れていたり問題があったとしても、私たちの方に来て共に食事をしたいとイエス様は願っておられます。私たちがきれいにして忙しくして全部のこと済んでからイエス様来てくださいじゃなくて、皆さんの今もし心の状況問題がいろいろあったとしても、その場所にイエス様が来てくださって共に食事をしたい、深く交わりたい、足元に座ってほしい、ね、それを願っているわけです。マルタがもてなさなくてもいいから、もてなしはいいことだけども、もてなさなくてもいいから足元に座り、主の言葉に聞き入り、主と交わることを第一としてくれと、それがイエス様の願いでした。この場所で面白いのはですね、この最後にマルタとマリアの家に泊まったのに、ここでマリアが聞き入ってた話の内容で書いてないんですよね。 面白いですね。マリアは御言葉に聞き入ってたって、その御言葉が何なのかっていうのは書いてないんですよ、ここで。だから、語られた内容は、もしかしたら聖書の別の場所に書かれている内容と重複してたかもしれませんし、そこで語った内容以上に、このマルタの姿とマリアの姿からイエス様が教えられたことは、一番神様が私たちに伝えたいことだってことですね。面白いですね。そしてもう一つ面白いのが、このルカの福音書はルカさんが書いたわけですけども、医者のね、このルカさんが、まあ、ルカの福音書をイエス様が手に変えられた後しばらくしてから書いたわけですけども、きっとマルタもまだ生きてたと思うのでね、マルタにこのこと書いていいか尋ねたかもしれませんね。マルタさん、ちょっとこのマルタとマリアの話入れてもいいですかってね。私がマルタだったらちょっとやめてくれって削ってほしいとかって言うかもしれないですね。私の失敗だね。2000年経っても語り継がれるかもしれないと思うかもしれないんですけど、マルタは恥を忍んでというか、恥じずにですね、いや私の失敗をむしろ書いてくださいとね、私と同じように2000年後に失敗する人たちがいるかもしれないからと言ったかどうかわかりませんけれども、長いキリスト教会の歴史の中でね、マルタのようになっていった人たちがたくさん私たちも含めているわけですけれども、このマルタとマリアの姿をね、書いてもいいよって多分きっとマルタがルカに言ったと思うんですよね。で、御霊によって、霊感によって聖書書かれましたから、いやー、マルタの気持ちなどは辛いですね。だから2000年経ってもずっと言われてですね、辛いなと思うわけですけども、でもマルタは喜んできっとこの箇所をね、書かれて、ずっとそれを教会で読まれてたわけですね。暗記までされて。ね、なぜこれが書き残されたか、それはここにいる私たちがマルタのようになりやすいってことです。この世の思い煩いやることに追われて、心が落ち着かなくなり、主から心が離れてしまい、ただ一つのことを見失ってしまい、人を責めたり神様を責めたりに陥ってきやすいってことです。でもそうじゃなくて、ダビデがしたように、主の家に住まうことを第一に求めること、他のたくさんあったけど、マリアのように主の弟子となって御言葉に聞き入る、主に祈り深く交わることを何よりも第一とすること、それをしていかないといけない、そのことをこの御言葉の箇所は今日も教えています。皆さんの今の生活はどうでしょう。多少いろんな、ね、家が汚くてもという皆さんの心の家が汚いかどうか、問題があるかどうかではないわけです。ダビデにも問題はたくさんありました。彼も罪を犯しました。マルタもこの後で主の御言葉に聞き入ったと思いますけども、マルタもマリアもいろんな状況がありました。でも彼らはこの後で、マリアはもちろん最初からしてましたけど、マルタも足元に座って御言葉に聞き入ったと思いますね。私たちの心の状況がどうであるか、周りの問題がどうか、皆さんが今までに犯してきた罪がどうか、それ以上に神様と共に交わること、主の前にへり下り、もし罪があれば悔い改めましょう。そしてイエス様は私たちの家に来てくださって、ね、黙示録に書いて、私は戸を叩くってね、そして食卓で食事を共にしてくださるって書いてありますね、黙示録に。私たちも主と共に食卓に着く必要があります。イエス様は私たちの心の扉をノックし続けています。一緒に食事をしたい、交わりたいと願ってくださっています、ね、皆さんは今どうでしょう。毎日祈ったり御言葉を読んだり、主と交わってるでしょうか。主と交わるよりも他の思い煩いの方が多いかなとか、いろんなことあるでしょうか。いろんな時にね、デボーションだけじゃないですね、別に台所とかトイレに御言葉を掲げてそれを読むでもいいですし、賛美の音楽を流しながらとか、車とかね、家の中で流しながらそれを聞きながら、主を礼拝したり主を崇めていくこともできます、ね。そして礼拝を第一として、またこのように共に礼拝を捧げることができることも感謝ですね。私たちの日々の生活の中で主を第一として主の家に住まうことを第一に求めていきたいと思います。これからちょっとしばらく奏楽を弾いていただいている間に祈っていきたいと思います。皆さんの今のただ一つのことは何でしょうか。もし皆さんがそのただ一つのこと、主と交わること、主の足元にね、ひれ伏して祈ることできているでしょうか。分かっているけどできてないかもしれません。第一じゃなくて第二第三になってたかもしれません。私たちは思い煩いやすい、 問題に左右されやすいものです。で、問題でなくて主を今心の中心にもう一度お迎えしていきましょう。今しばらく自由に祈りましょうか。もし悔い改めるべきところがあれば悔い改めましょう。皆さんの状況の中に主は入ってきてくださいます。いわなるキリストの上に今日もう一度ね立ちましょう。今しばらく祈っていきましょう。自由に祈っていきましょう。